はい、今日は欲と貪欲の違いですね。まず私たちは、この、何ですね、煩悩ね、煩悩を起こして悪業を作っている。ここわかりますか？煩悩。煩悩って何ですか？この場合、煩悩。いや違います。煩悩って言ったら、この場合っていうのはこの話で言う煩悩って広い意味だから、ここで言う煩悩っていうのはどういう？いいですかね。ここで言う煩悩っていうのは、現実世界が思い通りになったら幸せになれるという心です。現実世界が思い通りになったら幸せになれると思っている心、これが煩悩。だから100万円が欲しいと思ったら、どんな手段であれ100万円を手に入れたら幸せだっていう思想です。わかりますか？そうそうそうそうそう。そうそうそう。その100万円っていうものが手に入ったら、それがどんな手段を使ったとしても、幸せ、つまり100万円が手に入ったんだから幸せだよねっていう。という心。たとえ人を騙したとしても、100万円が手に入れば、それはそれで幸せですよね。っていうのが煩悩。いや、人を騙すっていうのはちょっとね、捕まるかもしれないから。じゃあ誰かにかね、お金を出してもらって、手に入れたら、真面目に働くよりも、早く手に入るので。その方が、得だと思う心。これが煩悩。そうそう、宝くじで真面目に働いてお金を稼ぐよりも、宝くじが当たった方が得だと思う心、煩悩。
思い浮かべて幸せな気分になるだけでも、
その現実世界が、例えば、お金が手に入ったら幸せになれるって思う心が煩悩。
実際に手に入らなくても思うだけ。
あ、その煩悩っていうのは思想だから、手に入るとか入らないとかじゃなくて、お金が手に入ったら幸せだと思う心が煩悩。そこで悪業を作る。悪業っていうのは、お金さえ手に入ったら幸せだから、手段はどうだっていいわけ。
思うだけでもダメ。
思うだけというのは、思いは必ず行動になるから。
じゃあ真面目に働いて100万円稼いだ方が幸せだと思う。
真面目に働いて100万円稼いだ方が幸せだとは煩悩では思いません。真面目に働くよりも誰かから出してもらった方が得だと思います。だって100万円っていうものが欲しいって思った時に、真面目に働くと、例えば1年かかるとするね、100万円稼ぐ。でも例えばある人からもらったら、今のこの瞬間に手に入る。そしたら 1年間待つよりも今この瞬間手に入った方が得ですよね。
これまで詐欺で騙せてたのが瞬間に入る。
そんな棚からボタン持ちみたいなことはないよね。
じゃあ棚からボタン持ちみたいなことがないな。おばあちゃん
何そんな
おばあちゃん
そしたら出してくれるってか。
あ、そうそうそう、
お小遣いちょうだい、
お小遣いちょうだい、よく欲しいものがあるんだ。
ママだから
が本当出すかもよ。
じゃあおじいちゃんに50万、おばあちゃんに50万ずついこうか。
すごい安いかもしれない。
おじいちゃんおばあちゃんそうだ、僕にはもう父方と母方からじゃ25万ずつ。
4人、4人
のおじいちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん。その方が真面目に働いて100万稼ぐよりも得ですよね。楽ですね。なぜならば真面目に働くと1年後だけど、もらったら今この瞬間に手に入るから、ね、そうだ、それが得だと思う心が煩悩。
でもそんなことありえないって。
はい、
ありえないって。
いや、ありえるありえないは関係ない。
関係ない。
お、そうなったらいいなって思うのが煩悩。だったらいいなとってね、思ったってね。
そうね、
真面目に働いてお金を稼ぐよりも誰かにお金をもらった方が得だ、そう思う心が煩悩。なぜならばお金が手に入るという意味では同じだから、ね、同じ100万っていうものが手に入るんだったら、ね、待って手に入れるよりもすぐ手に入った方が得だと思う。それが煩悩。真面目に働いたら時間がかかるじゃん。例えば結婚したいと思ったら、結婚相手の前だけね、
いい格好して、
いい格好するね、うん、というのと、本当に相手からね、相手から認めてもらえるような人間になってから結婚しようと思うのとね、本当に認めてもらえるような人になろうと思ったら何年かかるか分かんないじゃないですか。だったら今すぐ結婚するためにはちょっとこういい顔してね、
猫か、
そうそうそうそう、ウィラ君のちょっといいとこを見てみたいって感じね、こうね、その人が見ている前だけはいい格好をすれば一応相手は信じてくれるじゃん。いやいや、騙してるつもりはないよ。手段のためなら、あ、目的のためなら手段を選んでないだけです。これを騙してるっていうふうに見るのは仏教だけです。騙してなんかないよね。うまい方法です。
うまい方法。
どうですか？そう、世渡りの、その見てる前だけをこうきちっとすると、そうした方がちゃんと真面目に徳を身につけてからやるよりも圧倒的に早く手に入るんです、欲しいものが。でも形は結婚っていうものが手に入ってるね。結婚っていうものが手に入ったら多少はいい顔した方がいいですよね。
そりゃそうだもん、やった
ら
ねえ。
でもその後の現実世界が大変なんでしょう。
どうですか。やっぱりいい顔した方が早く欲しいものが手に入るじゃないですか。その方が得ですよね。はい、林、そうそう、林田くんで、思う心が煩悩。だから人が見ている前でいい格好する、相手の前だけでは、相手の前だけでもいい人を演じる。そうすれば欲しいものはすぐに手に入る。でもその代償に心は苦しむ。
そうやってして結婚して現実に生活が始まると、こんなはずじゃなかったってなって、
あれオレオレ詐欺なんかで騙してこう金取って、そうやって続けていったら自分の心が最後痛まない
。いやいや、めちゃめちゃすさみます。オレオレ詐欺なんて最初の1回目がね、一番心が傷つくんです、うん、だけどそのうち自分の心が傷つきすぎて死んじゃうんです、うん、
痛みを感じな
くなっちゃう。感じなくなっちゃう。
そう、心が死んでしまえばいくらでもできるんです、うん、苦しみを感じなくなるから、うん、その代わり心はいつも不安になるから、いつも欲に走ってないと苦しくなるんです。
真面目になったら苦しくなってくる。
そう、だからどんなにお金を稼いでも全部使い切ります。きれいに。
そっか、悪戦に使わず。
その騙されたおじいちゃんおばあちゃんの気持ちなんて全然ね、そんな考えれるようだったらしないわね、うん、
そう、だから最初の初めのうちだけですよ、苦しいと思うのは、うん、何回もやってるうちにだんだん楽しくなる。いやいや、もうほんとこう種まきだと思いますよ、お金を手に入れる方法ぐらいの、うん、でもその心はどんどんと苦しくなる。やがて苦しすぎて心が死ぬんです。潰れる、ね、心が潰れた人は死んだら無間地獄ですね。決定。
すごいね。
ね、そして生きてる間は欲に走らないと折れなくなるんだ。そう、
不安が見えて、
うん、まともになろうと思ったってなれないんだ。
まともにもなろうなんて罪悪が重すぎてなれない。
なれない。自分の心でもそれは
できない。
できない、
はい、うん、行くところまで行って地獄に落ちるだけです。でも本人は欲に走ってる時ね、貪欲に走ってる間は苦しみをごまかせるから楽しいんです。楽しんでると思ってる。本当は苦しんでるんだけど、本当は不安をごまかさずには折れないだけなんだけど、だけど本人は貪欲に走るのが楽しいからね、今日の酒は楽しみだなぁとか、この金でパチンコしよう、ギャンブルしよう、女に走ろうとかっていうふうに思う。だって苦しいんだもん。もう苦しいんだよ。欲に走ってないと苦しいんだ。でも、煩悩があるから。煩悩があるというのは真面目に働こうなんて思わない。さ、損じゃん。真面目に働いたら同じお金を手に入れるのにもね、時間がかかるんです、うん、 そうですね、それよりはオレオレ詐欺をして同じお金でも手に入れた方が得ですよね。うん、そうでしょ。腐った肉でもハンバーガーに混ぜてもいいですよね。見つからなければいいんです。視察の時だけは見えないように隠して、さって言ったらこう出して入れちゃえばいいんです。
ハンバーグはハンバーグだ。
3割ぐらいなら味は変わりません。
いやいやい
や、そうそうそうそう、ね、なんでそんなことができるか。 その方がお金が儲かるからですよ。腐った肉を捨てちゃったらもったいないじゃん。この肉を混ぜたらですよ、割り増しになって儲かる。そんなことしたら心が痛むんじゃないか。もう痛む心なんてありません。もう死んでるから。そんなね、人間らしい心がちょこっとでも残ってたらね、できません。もう罪悪を作りすぎて心が死んでるんです。
お前はもう死んでいる。
仏教ではそうやって心が死んでしまった人をもうこの世にいない人って見るんです。そこに生存してるじゃん。いや、いない。いない。そこにもいない。いないんです。仏教では。なんでか。仏教って永遠の命から世界を見るから。だから、その人の100年後、1000年後、1万年後を見てね、その人を見るから。心が死んでしまった人はですね、ロボットと一緒なんです。心が死んでしまった人は人間じゃねえんです。心が死んでしまった人を仏教では助けようとは思わないんです。だってその人はもういないんです。いないんです。いないんです。そこには、やりますよ、いますって言っても、いや、この人はいないんです。あとちょっとで消えていく人なんです。この世から完全に存在が消えてしまう人なんです。
無明界に溶けていってしまう人。
はい。だから、もうその人を人としては見ないんです。人としてっていうのは、助ける対象としてはもう見れない。消えちゃうから。わかりますかね。仏様の眼っていうのは、仏様っていうのは永遠の命から世界を見てます。ね、心を殺しちゃった人っていうのはですよ。その人は、もう、この肉体が滅んだら、魂と共に消えていく人なんです。そこに存在してるけど、存在していない人なんです。
そしたら死んだ後にどんな悪人でも救うっていうのとは、ちょっと違うんでね。
どんな悪人でも心が残ってたらね、悪人っていうのは苦しんでる人を救うって教えるんです。苦しんでるっていうことはまだ苦しむ心が残ってるんです。苦しむ心まで失ってしまった人は、その人はもう、
もう助けようがない。
そうなんです。つまりその人はもうロボットと一緒なんです。
心が死んでるから苦しみも感じない。
わかります。仏様は永遠の命を持って世界を見てます。だからその人のね、いわゆる世界を100年後、1000年後、万年後、1億年後っていう風に見ていくんですよ、ね、仏様の眼から見たらこのお家はないに等しいわけ。なぜなら1万年後にはなくなってる。ね、この蛍光灯も仏様の眼から見たらない。なぜならば1億年後には確実にないから、ね、仏様の眼から見たらこのホワイトボードもない。なぜならば1億年後にはホワイトボードがなくなってるから、ね、だけど魂を持ってる人は、心を持ってる人はいいね、100年後でも1000年後でも万年後でも存在してるわけ。これを仏様は存在してるって見るんです。そして助けようと思う対象になるわけです。 泡のように消えていく人は慈悲を起こしますよ。大悲は。お釈迦様がね、このね、釈迦にも苦しまなければならないことがあるんだ。それは仏の眼を閉じるとですよ。毎日毎日雨が降るがごとく地獄へ落ちている人が見えると、阿鼻地獄に落ちていく人が見えると、あの人もあの人もあの人もあの人もあの人もみんな落ちていくと、それを思うともう胸が痛まずには折れない。だけどその人はもう存在してないんです。慈悲は起こすけど存在してない。何とかして助けようと思う対象じゃないんです。苦しんでるっていうのは幸せなんですよ。苦しんでるからこそ心があるじゃないですか。まだ心が残ってるからこそ苦しむんですよ。苦しんでる人を見て仏様は見捨てやしないんです。絶対に何とかして助けようとする。でも苦しむ心を失った人はもう助ける対象ではないんです。だっていないもん。このホワイトボードと一緒、消えていく人です。このお家と一緒、消えていく人です。だって頑張ったってね、どうやっても助けられないから。心を失ってしまった人はね、助かる縁手がかりがなくなっちゃった人なんですよ。消えていくだけです。世界から。ただ生きてる間は貪欲に走って、あははおほほと面白く生きて、死ぬと同時に消えていく人なんです。そんな人に仏様は執着することはない。また生まれてきた時に頑張ろうね。こう思うだけです。生まれてこれる日があったならばね、もうないかもしれない、もう永遠に来ないかもしれない、でも仕方がない。いいですか、人間にとってね、心を失うほど恐ろしいことはないんです。心が死んでしまうことほど悲しいことはないんです。心が死んでしまった人は、もうその人は人間じゃない。その人は仏様が助ける対象でもない。初めからいない人なんです。と仏様は見るってことですね。だってもう生まれてくることはないもん、その人が。次がないもん。いかに心を殺すことが罪深いことかってことが分かっていただけると思うんです。ただまだ苦しんでる人はですよ、幸せです。よかったですねと。苦しんでいる人は仏様は絶対に見捨てないから。あなたはまだ生きている。脈が残ってる。脈が残ってる間はどんなことがあっても助ける。全力で。でも、もう死んでしまった人にはですね、助けることはできない。つまり、その人はいないというふうに見るんです。 肉体あるよ。でも仏様から見たら消えていく存在に見えるってことです。別にその無感情で思うわけじゃないですよ、ね、無感情でも悲しいな、辛いな、心が痛いな、でもその人は存在していない人なんだなと見るってことです。そうやって見るとですね、いやこの世の中生きてる人はほとんどいませんね。ね、どこ行っても死んでる人たちばかりです。ね、うごめいてる人だけです。でもどうしようもない。でも本人はですよ、それが幸せだと思ってるのが恐ろしいわけ。それが、だってその人にとって欲を満たすことが幸せだから。
肉体を動かしてるだけの人たちってこと
は、ここに、だからもういわゆる肉体の中に不安しかないわけ。心を殺しちゃった人はもう肉体の中に不安しかないから、その不安を何かでごまかすことだけに生きているってことです。そしてまたその欲から欲への綱渡りをしてるわけ。欲を起こす、昼間は仕事、帰ったらお酒、昼間は仕事、帰ったらお酒、昼間は仕事、帰ったらお酒ね、昼間は仕事、帰ったらゲームっていうものもありますね。
帰ったらテレビ
昼間は仕事、帰ったらテレビを身動きと、ね、取らずに見る
あら、大変なことで仕事をする、
ね、何のためにやってんですか。そうしないと不安になるから。なんで不安なのか、もう心が死んでるからです。いやいや大丈夫、生きてます生きてますよ、腸もしてますから大丈夫です大丈夫です。そんな死んでたとしてはもう見捨ててますから
跳ね飛ばされてる
大丈夫です、大丈夫。
あ、そうですか。
はい、大丈夫です、はい、大丈夫。腸もにはね、死んだ心を生き返らす力がありますから。
っていうことは生き返ってきたってことなんだね。
ね。で、こうやって聴聞してるとね、心が生き返ると同時にね、フッ素コートまでしてくれますから、こうやって。
受けられないよ。
ね。
面
白い。フッ素コートをしてくれますから。だから苦毒があるうちは悪語を作っても苦しくないです。ところが苦毒が切れるとフッ素コートが取れて。傷つき始める。だから聴聞してしばらくすると苦しくなってくる。なんで苦しいか、悪業を作ってるから。でこのフッ素コートがどれぐらいで消えるかっていうことが、まあ皆さんにとっての問題なんですね。ね、これで聴聞してるときは一生懸命こう、いくら死んでてもですよ、聴聞してる限りはぐっと心を復活させますから。これが仏法力不可思議。生まるべからざるものを生まれさせる力。だから、どんなに心が死んでる人でも聴聞をすると、心を復活させます。そのためにある程度我を崩さないといけないけどね。我を崩すと心がガーッと復活するわけ。で、その心っていうものは悪業を作ると苦しむわけ。だから皆さんは仏教を聞かなければ苦しくないのにって思うわけ。最初に仏教を聞いてない時は苦しくなかったのに、仏教を聞き始めると苦しくなったって思うわけ。だから仏教を聞かなければ苦しまずに済むっていうふうに思うんです。 それはそうですよ。心が死ねば苦しみは消えるんです。どんなに罪悪を作っても苦しみは消える。心が死んでしまえばだから楽になる。でも聴聞すると心が復活するから悪業に応じて苦しみが起きてくる。だから聴聞するよりも聴聞しない方が楽だと思う。ね？また聴聞していくと貪欲が楽しくなくなる。なぜか苦しんでないから。苦しみが減っていくと貪欲の楽しみが味わえなくなる。ね？お酒飲んでも大して美味しくなくなる。大して楽しくなくなる。なぜか苦しんでないから。
酔えなくなって
る。楽しくない。
よかった、ね。
まくった。
ね？
タバコも吸わなくな
って。苦しくないから。ところが、仏教を聞いてないと苦しくなってる。なぜか、苦毒がなくなるからです。
だんだん時間が経って、その苦毒がなくなってきたら、
はい、
お酒 を例えば飲んだら美味しいと感じる。
いや、もう楽しくなるんですよ。
いずれは飲まなくてもよくなるんですか？
いずれはっていうのは、悪業を作らなくなれば、苦しみは消えるので、貪欲がちっとも楽しくなくなります。
それ例えば飲む回数が減ればとかそんな感じ。
いえいえ、楽しくないんです飲んで、
そしたら悪業が作られなくなる。
その、うん、そうですね、悪業がなくなる、つまり苦毒がある環境で貪欲が起きないのと、悪業を作らなくて貪欲が起きないというのはまた違うから、悪業を作ってても苦毒があれば、ね、不足をとしてあれば、この魂はこの苦毒の分だけ悪業の報いに耐えられるんです。
守られる。
悪業を作っても苦毒が消費されて心が苦しまずに済むんです。
苦毒使っちゃってるってことです
か？そう。そうそう、悪語を作ると。
でも楽しくないからやめる。
あ、そう。だから、この苦しみがないと、貪欲は楽しくないわけ。
走る。苦しいから貪欲に走る。
そう。この苦しみを見なくて済む楽しみを貪欲っていうわけ。わかりやすく言えば、足を切るとしますよね。足をズバッと切ったとしますね。そうすると痛いじゃないですか。はい、モルヒネを打つと。そうすると痛みが消えますよね。はぁ、幸せ。こういう幸せです。ところが、モルヒネが切れてくると、足の痛みが見えてくる。だから、またモルヒネを打つ。モルヒネが投与。だから苦しみが少ないと貪欲も少ないんです。貪欲の楽しみが楽しくないわけ。ゲームにハマっているご主人はすごく苦しんでるからゲームにハマる。でも苦しみが抜けてしまうとゲームは惰性でしかできなくなる。楽しくないんです。苦しくなければお酒も楽しくないんです。苦しくなければゲームしても楽しくないんです。苦しくなければパチンコ行っても楽しくないんです。苦しくなければ女に走っても楽しくないんです。 だけどそれは功徳のある環境ならばの話であって、功徳がなくなったら悪業を作ってる分だけ苦しくなって、そして貪欲に走るようになる。だから長門の後はそんなに苦しくないんだけど、だんだんと時間が経つと苦しくなってくる。
なくなってくると、
はい、
傷がもろに見えて、悪業を作らなくなるっていうことは何ですか？
悪業を作らなくなるっていうことは菩薩になるってことなんですね。
その悪業っていうのが殺生中等邪欲と
か、悪業っていうのは、ね、悪業っていうのはいわゆる近道を通りたいと思う。
楽して、楽して。
たとえ時間がかかったとしても、ちゃんとした道を進もうと思えば、ね、いいんだけど、悪業っていうのは、ちょっと近道がないかなって、思って進むと全部悪業。例えば分かりやすければここにねおもちゃが落ちてたと、子供が出したと、片付けるのめんどくさいな、ねえねえあなたこれ片付けといて、悪業。自分が片付けなくても人が片付けてもらえば楽する。
それが悪
業。悪業、
自分でしないから、
はい、これが徳だと思う心が悪業。させられた方は、なんで？なんでじゃないのよ！はいはい。っていう気持ちでやったら、思想は変わってないから、やっぱり悪語。
捨て腐れて。
はいはい、いいよって。
気持ちよく、あ、いいよいいよ。僕の間違った心を正すためにやってくださってんだね。いいよ。っていう気持ちでやってるなら、悪業じゃない、善業。
昔を来てくれてると思ってやれる。菩薩だ
もん。あ、じゃあ、なん、気を使って表面でいいよっていう。うん、本当はめんどくさいけど。
だから心がど
う。本当はめんどくさいよやっぱり。本当は、
ね。心の中でめんどくさいね。なんで？っていう気持ちでやってるなら。煩悩で悪業、うん、
心だ。
だから悪業をやめるっていうことは楽な道はないってもう悟るんです。
めんどくさいっていう心も捨てる。
はい、
先生がそのものの姿ですか。
はい、
その
そのもの
その今言ったような姿ですか、その悟った。
僕がってことですか。そうですね、僕悟りましたね。やっぱりその悪業を作るよりもちゃんとやった方が得だと思います。なんで？それは心が楽になるからです。その方が、その方が気持ちいいからです。確かに人にやってもらったら楽だけど、楽だけどだんだん面倒くさくなってくるんですよ、自分の心が。で、面倒くさくなるとだんだん苦しくなってくるんです、心が。で、苦しくなるとだんだん欲に走りたくなるんです。で、欲に走るとズブズブと抜け出せなくなるんです、その欲から。
その図式はみんな同じなんだ。
だからズブズブと欲に走らないように、やっぱり日頃からちゃんとやろうって思う。ちゃんとやろう、ちゃんとやらんと、ちゃんとやらんと苦しむだけや。 たとえ人からこうあれやってこれやってって言われても、
口曲げてや
る。なんで？
文句言わないでやった方がいいのね。
めんどくさいな。で思う気持ちがあったとしてもやる。やる。ああこの心が私を苦しめてると。こう思うってことは絶対苦しんでる。やろう。やろう。めんどくさいと思ったからこそ余計やる。めんどくさいと思わないことは人にやってもらってもいい。でも自分の心でめんどくさいって思ったらやった方がいい。だってめんどくさいと思ってんだもん。その心を断ち切るためにやる。悪業を断ち切るためにやる。なぜか悪業を作ると苦しむから。そうそう、苦しむとその苦しみをごまかすために絶対貪欲に走る。貪欲に走るともう貪欲から抜け出せなくなる。ね。ちょいっといっぱいのつもりで飲んで、いつの間にあんなはしご酒、気がつきゃホームのベンチでゴロで、これで体にいいわきゃないと分かっちゃいるけどやめられないってね。ほらスイスイスイでらったスラスラスイスイスイってね。スイだスイでらったスラスラスイスイスイってね。スイスイスイでらったスラスラスイスイスイ。スイだスイでらったスラスラスイスイスイスイだってね。もう一回ハマったらね、やめられない止まらないってね。そして行き着く先は無間地獄ですよ。さよならさよならさよなら。ね、それで止められなくなったら、もうそこは無間地獄です。無間地獄ってすごい世界ですよ。無間地獄にね、落ちなくてもその苦しみの声を聞いただけで血を吐いて死ぬそうですから。
地獄の八丁目。
そうですそうですそうです。それが直行できる。地獄の八丁目に
直行便。
直行便。
地獄にもあるので、ね、
直行便はいらない。
直行便いいでしょ。あ、はい、もう戻ってこれないコース。
片道キープ。
片道キープ。
直行便わら恐ろしい。
それがですよ、ほんのちょっとめんどくさいっていう気持ちで起きるんですよ。
始まりは恐ろしいね。
じゃあめんどくさいと思ってもやる。
ああ、はなはなはなはな。
直行便じゃない。
あ、直行便じゃないです。大丈夫です。そうそうそう。
ね、地獄に。流れの逆行行こうとする。
そうそうそうそう。だから本当にほんのちょっとのことなんですよ。地獄に落ちるか地獄に落ちないかっていう分かれ道は、ほんのちょっと面倒くさいと思うことをやるかやらないかです。いいですか。物を置くときにね、こうやって置くか、最後まで手を添えるか、この違いです、ね、めんどくさいと思う人は途中で手が飛ぶ。最後まで手を添えることはしない。めんどくさいからです。 だけど、ね、めんどくさい心と戦ってる人は最後までやる。このほんのちょっとのことが地獄と極楽の分かれ道。
心がそれをさせるんだからね、その行動をさせるんだから心が結びに違うね。
大丈夫です。たとえ皆さん欲に走ったとしても、また今度調合したらもう一回スタートラインにのね立てますから、汚れも取って苦しみも取って、はい、また悪業さえ作らなければいいですよっていう状態に戻してくれますからね。すごいでしょ、素晴らしいでしょね。
それまで命なくなったし、
でまた来月の聴聞まで頑張って悪業を作らないようにすればいいんです。合力も全部取り除いて、全部心に好きさえなければできるようになってます。
めんどくさいって心と戦ってね。
ね。次の聴聞までの辛抱です。次の聴聞までめんどくさいっていう気持ちと戦ってください。ね。次の聴聞ではどんなに苦しんでても、どんなに汚れてても全部取り除いてあげますから。3週間、わずか3週間ですよ。
聴聞長い
です。長いですか。
聴聞のない時間の過ごし方、苦しんでる分だから。
その3週間経てばまたスタートラインに戻ります。
前の日が一番、明日の後、明日の前、すっごい長く感じる。
うん、すげー長く
ない
。ね、こういうことですね。分かっていただきました。ちょっとずつ分かって。じゃあ今日は以上です。